不思議ラジオ金座座の石山です。
石上です。
こんにちは。
こんにちは。
前回に引き続き今日も12月29日です、
はい、
だから私たち2017年ですが、はい、聞いてるあなたたちは2018年にいらっしゃるわけですねその辺は踏まえて聞いてください、
そうですね、はい、ご了承ください。
で、
なんかある
枕、
うん、
どうする枕入れるとなんか途切れ感ない？
ないです。
いいの？
だって途切れてる。だって2週間後にどうせ流すんでしょ、これ。
もっとかもしんないね。
じゃあ、今年の抱負、僕言っていいですか？
はい。あ、今年の抱負。あ、2018年の抱負。
はい。
お願いします。
痩せるです。
太ってきた？
はい。
さすがに。
はい。
年だもんね。
もうね、ブクブクです。
あ、そう。
はい。
医者に何か言われた？
あの、やや肥満
って。やや肥満。
はい。
一緒です。大体やや肥満なんじゃないみんな。
いや、内臓脂肪が多分ね、僕やばいと思うんですよ。
酒だな。
酒ですね。
うん、
もう年末もね、忘年会がすごくて、
あれさ、不思議なんだけどさ、
はい、
酒みんなで飲んでる時ってさ、すげえ食うじゃん、
うん、食う。
普段だったら絶対食えない量を食ってるよね。不思議だよね。だからあの満腹中枢的なやつがバカになっちゃってるんでしょ。
だと思うよ、
酒で、
うん、
そりゃ太るわな。
ありますよ、それは。よくない、
はい、
酒やめたい。
やめちゃうの？やめなくてもいいでしょ。ほどほどにすればいいんでしょ、
うん、まあそうなんですけど、
ね、酒は百薬の長と申します、ま
あ、なかなかそういうわけにもいかないわけでね
あ、そう？いや、ゼロか100しかないね。
そう。
あ、そうなんだ。
じゃあやる？
やるか
ないの？
あ、じゃあ
抱負。
さっきね、さっきというか前回のやつでちょっと言わせた。
あ、どうぞ。
あ、抱負？
うん、抱負まず言って。
抱負はね、
うん、
抱負にあるよみたいな笑った笑うね鼻で笑った感じ。
そうです、うん、
抱負
ない。
今年も死なない。
ああ、それは絶対ですよ、
うん、
お嫁さんもいいんだからさ。
どう、抱負だよこれが。
分かったよ、
うん、
じゃあ何さっきの。
あ、そうそう、だから、
うん、
ツイッターで拝見した限り、
はい、
我々がまあ過去に作った、
はい、
必修映画のカリキュラムっていうのがあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
これを、見たら映画超人になるよっていう、
は
い
は
い、
この間ペップさんとね、
リスト、うん、
石山さんがまた勝手にやってました、
ね、そうですね、はい、でそれを実際に最近実行されてる方が数名いらっしゃるんです。
いらっしゃいますね。
おとけさんと、
松
さんもやってるって言ったかな。
嬉しいか
な。ネガネガティブさんも、いやいや、小山金吾さんだったかな。
じゃああれ、
あとジミソさんもなんかちょっとやってる。
やる、また
やるか、続き
やってみるか。
3月、
なんか久しぶりで、
うん、
楽しいかもしれない。
そうだね、
うん、
そうかもしれない、
うん、
あ、やっぱそら、先週のさ、先週じゃない、前回の志麻さんのメールにもあったけど、
うんうんうんうん、
古い映画の話をするっていうポッドキャストって、
ね、うんうん、
いや、あるよ、ボンクラさんとかもあるけど、うんうんうん、やっぱ基本的には最新作の話みんなされるじゃん、
う
ん、
そうだね、
うんうん、みんな同じっていうのもね、どう差別化を図って古い映画
いいじゃないですか。やりたい、やりたい、
やりたいよね、
うん、あと俺あれもやりたいな。
なんじゃ。
0年代2000年代、ベスト。
おわ、なんか大きなこと言い出したね。
え、やべ、
そんなことないけど、
ちょっとやってみたくない。
0年から10年までってことね。まあ09年までか。
ああ、まあ、いや、だからあれだ。あ、そうする。
え、普通そうでしょ。
そうか、
2010年から10年代になっちゃう。
いやいや、今もう2000年以降、
以降の今現在まで。
そう、
わ、すごいことを言い出します。
やめよう、それは
やりたい、やりたい、
いや、やりたい、
やりたい、やりたい。いや、ほら、
失敗した。
今年も2017年でしょ、うん、で次18年になるじゃん、
うん、
ああ、だからもうなってんのか。
なって
あと2年で
今度は17年
か。今度10年、2010年代のベストとかもね、うん、作られ始めるでしょ、
うん、そうだね、
うん、あ、そうだ、そんな話、そんな話って言ってあれだけど、
うん、
我々のラジオ、うん、2013年の1月1日から始めてて、
うんうんうんうん、
で2017年の終了とともに5年が終了したわけ。
おお、5年経ちます
ね。で今年、まあ、2018年から6年目に突入ですよ、
はいはい、あら、
あります？6年も続けること。
ないですね。
人間ぐらいじゃね
あと仕事とかね。
仕事もまあそうだけどさ、ね、
人間はだってほら
やめらんない。
人間だもの。
たまにやめちゃうよね。でも
うわー、怖いこと言うなこの人
どういうこと？
え、死ぬってことでしょ。
いやいや、ほら、
人間やめるってこと。何
何
え、何のこと？
くる ったように何かすることもあるじゃん、世の中って。いまいちピンとこない、
ピンとこないね。
俺もね、自分でピンときてる。
いや、じゃあ、まあ、うん、なんだっけ、それで、
うん、何の話だ、
何の話だっけ。
まあ、
あれよ、だから
ランキングとか、
ランキングとか、
ね、うん、やりたいね、
やりたい、
やってみたい、
まあ、やってみましょうかね。
ちょ、考えてみてよ、2000年、なんで2000年以降で区切るわけ。
いや、大きくなっちゃうかなと思っちゃったから。
お、
要は
オールタイムじゃな
くて、そうそうそうそう、区切った方が割と最近いし、
うん、はいはい、
年代もね、
まあね、
あの、
やってみようか、
うん、まあそのうちそれ以前の、
え、もうやってもいいよね、90年代ベストとか、
ね、そうそうとかね、
うん、
面白い。あ、90、あ、じゃあ10年ごとで区切ってやってみる、
うん、やってみるのもいい
かも、ね、その年代で。やっぱりだから2000年か2009年まで。
あとあれだよね、いろんなランキング、
あ、いろんなランキング、
例えば、う
ん、
トム・クルーズベスト5とかさ、
うんうん、あ、タマフルのやつ、ね、
みたいな、
面白いよね、
うん、面白い、面白い、
シルベスター・スタローの映画とかさ、
そうだね、知り上がり先生ベスト5とかさ、漫画の
やつ、あ、いいね、いいね、漫画とかね、
需要、まあ、需要のこと考えた
ら、考えたら楽しきゃいいから、
楽しきゃいいからね、うん、俺らが楽しいかどうかだけでいいのかな、
はい、
はい、というわけでね、はい、
じゃあランキング、
ランキングやりましょう。
やりますよ。
前回の続きで、
はい、
この石神兄さんの、
はい、
ゲームの2017年ベスト5、
はい、いきます。
はい、
痛い。
椅子のね、背もたれが、
はい、すいません、ちょっと気合を、
はい、
第5位、
はい、
メトロイドサムスリターンズ 3DS です。これ
メトロイド2個目だ。
2個目じゃないです。
あ、そっか、
はい、
で メトロイドバニラモノの話をさっきしたんだけど、
これはね、ゲームボーイで出たメトロイドの、
うんうん、
リメイクなんですけど、うん、もうほぼ新作と言っていいほどいろんな要素が追加されて、
うん、
まあ、さっき言ったメトロイドバニアっていうその 2D の探索型の、
うんうんう
ん、なんつうの、まあ、元祖みたいなシリーズですよね。
そうだね、う
ん、それがもうね、非常にシンプルな面白さで。
メトロイドって何年前なんだろう。
何年前だろうね。
ゲームボーイとかディスクでしょ、最初。
あの、最初あれだよ、あの、ファミコンディスクドライブ、
そうだよね、
で出たのが最初だよ、
ね、うん、やってたもん俺、
うん、その後ゲームボーイで2が出て、いろんなハードで出て、
その2のリメイクなの。
2のリメイク、でもまあ、みんなは大体覚えてないし、白黒だったしさ、
うん、関係ねえ、
関係ねえ。ほぼフルリメイクで、もう全く別物、新作と言っていいですね、本当にね、はい、それが非常に面白かったって。
ネタバレと かそういう問題じゃないと思うけど、サムスってさ、女だったってあったじゃん、
うん、
びっくりしたよね、最初、
あの、最後クリアする、うん、あ、死んだ時だっけ。
いや、クリアした時、
クリアした時に
あのメットトイレス取るとさ、女なんで、
あと最近のやつは死ぬとバーンってボディスーツが弾けて、うん、エロい姿が出て、
そんなキューティーハニーみたいなことあるの。
そうなんです。最高です。やっぱ女がアクションするっていうのは、
うん、まあララクロフト的なね、
そう、いいよね、う
ん、あ、好きなんだそういうのは。
好き、だからほら、今年ワンダーウーマンとか映画で言うさ、
ああ、はいはいはい、はい、まあホライゾンゼロドーンだってね、
もうそうだよね、
うん
うん、まああれちょっとあれ、
まあ、あれちょっと
ね、まあまあ、まあ、そんな感じです、はい、
メスゴリラだもんね、
うん、そうね、
メスゴリラって言っても草薙少佐的なメスゴリラじゃなくて普通にゴリラじゃんみたいな。
そうだね、
かわいいっすけどね。
かわいいっすよ、うん、
かわいいっす、今となっては、
今となってはね、はい、まあそんな感じです、
はい、
でいきますよ、どんどん、
あ、どう、そうだね、どんどんいかないと、
うん
うん、じゃあ4位だね。
じゃあ4位、
うん、
スプラトゥーン2。
あ、4位なのスプラ。
はい、
あ、そう、
うん、
うん、あんまりだった。
あのね、いや面白いよ、
うん、
面白いし、うん、今もやってるし、たまにね、
うんうん、
でもやっぱりさ、1、うん、
そんな変わってないの。
2ですから、
うん、
ただまあ順当にグレードアップして、
それはそうで
しょ、新しい
追加要素がね、
なんつうんだろう、ギアーズ・オブ・ウォーでいうとフォードみたいな4人で、
あ、あんの、そういうの、
あるの
よ、面白い、
それがね一番面白いんだけど、僕はね、
あのウェーブが来るやつってことでしょ。
そうそうそう、
しのいでいくっていうゲームだね、
鮭をしのぐっていう、
鮭敵が鮭なの。
鮭だ。
あ、そうなんだ、
うん、
鮭を塗っていく感じ、
塗るっていうか殺してい
く感じ、まあ、殺していく感じだね、
うん、で鮭が落とすイクラを集める。
あ、俺最近ちょっとコレステロール値が高くてイクラとか食べれないんですよ。
別に食べないからね、ゲームだから、
あ、
集めるだけだから、バイトだから、
あ、そういう話ね、
うん、そうなんだ、うん、分かるじゃんその
辺。フォードとか言っても分かんねえだろうな、ゲームしない人。これさ、ね、聞いてる人さ、
う
ん、あんまゲームそんな知らないっていう人多いみたいだね。ちょっと
説明しますか。
いや、いいんじゃないですか。
いいですか、
うん、
なくなるしね。まあスプラトゥーンは大体知ってるし
CM
でやってるからさ、まあ、
ね、
まあでもキャラも可愛いしね、
うんうんうん、
まあ普通に進化して、ただやっぱり2なんでね、
はいはいはい、
新しい感じがあんまなかったんで、
あのギアズオブオーをさ、
うん、
リアルフレンド俺と石上くんと、
うんうんうんうん、ああやりましたね、
会社の同僚2人と4人でそれぞれの家でオンラインで報道結構やってたじゃないですか。
やったやった、
最高楽しかった
ね。楽しかったねギアーズは楽しかったね。
楽しかったね。
あれは楽しかった
まあそんなこんな
ね、まあまあまあ、はい、懐かしい、
懐かしい。
じゃあトップ3いきますね。
はい、
第3位アンチャーテッド古代神の秘宝ですね。
これはスピンオフの方、
スピンオフの方、
ナディン・ロスと、
うん、なんだっけあいつ、いつも忘れちゃうな、
クロエ、
クロエだ、うん、そうそう、クロエのね
のお話、
お話、
うん、
あの結構ね、なんだろう、序盤あんまりっつってたけど、
うん、
後半に行くにつれてなんかね、今までそのアンチャーテッドシリーズで出てきたいいシチュエーションが、
うんうん、
結構いっぱい出てきて、
目白押しで、
うん、でちょっとあと箱庭みたいなのもあったりとかして、
はいはい、まあやりますけどね、
うん、すごいね面白かったです。あの、はい、女性友情ものとしてもなんか、
その辺がね、 その辺が一番興味深いところ、
そうそうそう、うん、よかったんでね、面白いです。
おい、
はい、じゃあトップ2ですね。
おい、
でこれはまあ迷わなかったな、
うん、
はい、第2位、
何があんだ今年、
スーパーマリオオデッセイ、
あああったね
ありました、
そうか、
はい、これね11月くらいんじゃない、
結構1位の例のあれと迷うほど面白いんだ
最初はね。
そういえば神ゲーとか結構言われてたな、
うん、あのね、あの今いわゆるこれ 3D 箱庭マリオの最新作で、うんうん、なんつうのかな、普通の一般のお客さんは、うん、どっちかっていうと 2D マリオの方が簡単で、
うん、お好みだと
好きなんだけど、どっちかっていうとゲーム好きな人たちはこの 3D 箱庭マリオの新作をずっと待ち望んでるんですよ。
そうだね、まあ64マリオってさ、
うんうんうん、
一つゲームの転換期だったじゃないですか。
そうそうそうそう、う
ん、あそこから始まってるもんね。
そうそうそうそう、でまあ言ったらだからスーパーマリオの64の続編的な
的な立ち位置、ギャラクシー、え今回のがオデッセイでしょ、ね、ギャラクシーってあったでしょ、
ギャラクシーは 3D マリオなんだけど、あれはねリニア式、
うん、
要は
止まれないんだ、
3D なんだけど割と一本道な、
なるほどね、
感じで、あれもあれですっごい楽しかった。
これやってない人わかんねえだろうな、まあ、まあいいか、
うん、
うん、
で今回のこのマリオはあの一つのステージの中を自由に行き来できて、
うんうん、
でそのステージの中に今回はスターじゃなくてムーンを集めていくっていう、
ほうい
う感じなんですけど、
なるほど、
で今64をやると、うん、ちょっとやっぱりテンポが、あ60スーパーマリオ64をやると、
うん、
昔のゲームだね、ちょっとテンポが悪いかなっていう
気
がするんですけど、うん、今回はそのムーンをとにかくいっぱいいろんなところに配置して、
うん、
飽きさせないんですよ。でスーパーマリオ64はスターを取ると一回ステージが出ちゃう、
戻ってくるからね、
うん、じゃなくてもう取ったらもうすぐ次行けるの。
へ
え、だからやめ時が見つからない。
あ
で音楽も今回ね、
俺、うん、あれのスーパーマリオ64の、うんうん、あのテンポが好きだったんだけどね、一回屋敷に戻ってきて、次どこのどこにどのステージ行こうかな、あそこのやつまだ取ってないわみたいな、はいはいはい、あそこ取れそうだなとかさ、
はいはいはい、
あの感じがいわば野球的な、
うんうんうん、
で今度サッカー的な感じになっちゃったってことでしょ。
そうだね、
うん、
確かにそう。ただねこう面白いですね。
あ、そうですか。
はい、まず動かしてるのが楽しいし、
はいはい、
ジャンプアクションも楽しいしね。あと、なんて言うんだろう、もう、アイデアの塊。
まだあるの、アイデア。
そう。
もうないでしょ、そろそろ。
すごいのよ、本当に。この任天堂の、この人を楽しませようとするサービス精神に、ものすごく溢れてるんですよ、この作品は。
結構大人数でアイデア出し合ってるのかね。
だと思うよ。
一人じゃね。だから、それこそピクサー的にさ。
もう何本当好きな人も64やっぱり超えたとかいう人もいらっしゃいますし、
なるほど、ね、超えてくんなきゃ困ります、
まあ、そうですよ ね、うん、それはね、とにかくね素晴らしい作品 で、
うん、
でスーパーマリオクリア、まあ、クリアは割と簡単にできる、
うんうん、
で、まあ、全部集めようとすると800、900個ぐらいスターがある
んで、あそう
で1回クリアすると64ファンに、
うん、
の人に大サービス、
うん
ステージが
なんかあんの
出てきたりとか、
じゃ結構スーパーマリオ64を意識した作りなんだね。
だいぶ意識してる。で、あとね、今回そのなんかコスチュームを自由に変えられるので、
うんうんうん、
でそのコスチューム自体にすごいなんてアクションが増えるとかって特徴はないんだけど、
まあまあまあ見た目がね、
その土地に合わせたコスチュームに変わってなんか気分を盛り上げてみたいな。でそのさ、そのこれはまあ、別にやってる人いないと思うからあれだけど、64のポリゴンのマリオ になれるっていう、
あ、そうなんだ、
そういうのもあったりして、だいぶ意識した作
り、なるほどね、
うん、非常に面白かったですね、
はいはい、じゃあ1位のゼルダの話して
言っちゃったし言いましたよ
はい、1位
1位、ゼルダの伝説ブレス・オブ・ザ・ワイル、
はい、
いやこれはもう話してるんでね、
うん、
そんなに話すことないですけど、
追加ありますか、
あの
おかわりありますか、おかわり、
おかわりあります、ちょっとあります、
うんうん、
あの最近言ったDLC が一部2部も配信されて、
ほうほうほう、
またねやり始めた、
それは何、新しいコンテンツとしては、
ストーリーが増えてますね、
うん、いいですね、
その、まあ、あのマップは同じなんですけど、マップの中に、うん、その新たなダンジョンが追加され、
うん、
で新たな装備と、あとなんかそれを全部クリアするとバイクがもらえる、
あ、バイクなんか出てたね、外国人がすごい喜んでたやつ、
そう、う
ん、乗りたいですかバイク、あの世界で、
うん、別に何特に違和感はないですね、
あ、そうなんだ、
うん、まあ馬があるからいいじゃんって気もするんだけど、
エポナがね、
うん、でもね俺まあ取ってないんだけど、
エポナなの、
エポナはね、
エポナじゃないんでしょ、
エポナじゃない、エポナだよ、
うん、エポナなの、
エポナだよ何、
ゼルダ知らない人何のこっちゃ分かんない
の分かんない、ね、うん、ゼルダの伝説出てくる馬といえばエポナっていう名前がついてる
んです、ね、だから俺もさ時のオカリナ、うん、あ、ムジラもやったけどそれ以来やってないからさ、
うん、いやあのもう別ゲームなんで、もう全然違うわけでしょ、石山さんでもできると思うよ、
そうだよね、
うん、
いやできるとは思うよ、え、
やってほしいな、
やってほしい、やりてえよ、スイッチくれ、
やだよ、まあ
買ってよスイッチ、
何買ってよって、
え、いくらするのスイッチ、
3万29,000円、
余裕じゃん3万なんて、
だったら買いなさいよなんで俺が、
違う俺が余裕じゃなくて、石神さんのお財布をもっとすれば余裕でしょということです、3万円などという金額は、
だって俺は持ってるし、
だから金をね
いやいやいや、スイッチを
だから俺に買ってくれっつって
んの、なんで俺が石神に買わなきゃいけないん
だ、日頃の感謝だよ、3万円ぐらい大した金額じゃない、落ちても拾わないぐらいの金額でしょ、
あの
社長
俺
社長、
いやいやおかしいでしょ、
最近さレンタカートヨレンでさ、うん、ハイエースとか結構借りて仕事してるけどさ、うんうん、最近社長って呼ばれ始めてんだ俺
なんで
いやだって個人事業主だからさ、
あ、もう社長だよね、
で向こうは名前いちいち覚えるよりも社長社長って言う方が楽だわけでしょ、社長って笑いなさいよとか思うんだけど、まあ否定すんのもなんかあれだなって
否定しねえんだ、
まあ社長ですよね、個人事業主なんだから、
そうですね、まあ、まあそんなことは
いい、正確に言うと店長みたいな、
いいんですけど、ね、
あ、なはい、
でここであのホライゾンゼロドンとちょっと比較したら面白いかな、ああ、
うん、ゼルダのね、うん、やってみてくれよ、
僕あの時俺さ前話した時、うん、ホライゾンやってなかったんで、
う
ん、
そうだね、
でホライゾンやってるとゼルダに戻りたくなるっていう、
うん、ああ、うん、分かる、そういうので
石山さんが空気感もこっちもいいぞって言ってたんだけど、
うんうん、話にならんと、
いやなんかグラフィック性能的には全然劣るんだけど、
ゼルダの方がね、
ゼルダの方が、うん、でもそれでもなんかその風の描き方とか埃の描き方とか、
だからあれってさ、うん、どこまで細かく描いてるかじゃないじゃん、
そうだね、
写実的だったらリアルかっていうわけじゃないよね、てかリアルってい
う
か現実感というよりも、
うんうんうん、
その場にいる感ってよりその描く必要のない部分を描かないことによって、
うん、
得るものもあるじゃん、だから要はカトゥーンとかさ、うんうん、アニメっぽい方が妙にこうリアリティ出したりとかすることもあるんだろう、うんうんうん、
まあでも
多分その辺がもううまいわけです
よ、うまいね、デジブロにうまいんだと思う、朝日登ってくる朝日も綺麗だしさ、
うん、
だから
演出だね、つまり、
うん、だからそれがねやっぱり走ってるだけで楽しいとかっていうのにつながってて、
うんうん、
とてももう良かったです、
お、
こんなゲームがゼルダでまた味わえて
2017年のゲームオブザイヤーも当然
ゼル
ダですよね、
うん、もう賞総なめですね、ゼルダ
総なめ
で、ホライゾンは、
うん、
あの全然です
ね、そうなんだ
かわいそうなこと、ゼルダはほん、何
アロイもかわいいとこあるよ、
うん、まあまあ、
うん、
まあブスだけどね、
まあゴリラだけど、
ね、
うん、
まあまあそれはいい、まあ、ゲームのキャラですから
PUBG とか全然ダメだったの、
あ、PUBG はまあちょっと賞取ったりしてるけどね、
うん、
もうゼルダが圧倒的にいろんなところで取りまくっちゃって、
うん、
うん、でも良かったですよ、
まあ良かったですよ、
ね、あの制作の、ね、プロデューサーの青沼さんって人がいるんですけど、
お
その人もすっごい喜んでて、
あ、そうですか、
ね、可愛かったです、
なるほどね、
はい、
まだ日本のゲームもまだまだやれるぞ、
捨てたもんじゃねえぞ、
うん、バカすんじゃねえぞと、
十何年ぶりらしいよ、その
あ、そうなの、
いわゆる日本のゲームがゲームオブザイヤー取ったのって、
それはすごい、10年前何だったんだろう、
何だったかな、忘れちゃった、
うん、
忘れちゃったけど何だったかな、
まあいいですか、
ね、はい、まあまあまあ、うん、はい、まあそんなところですね、
はい、
ということで、
うん、
ゲームの
ランキングでした、
ベストでしたね、
はい、でまあワーストはないと、
ワーストないっすね、
はい、
はい、
どうしようかね、
何分今、
今20分、
あ、まだ20分、
うん、
ちょっとじゃあ映画のワーストやる、あ、ワーストない、
ワーストからやるのか、
あ、そうか、
え、
ランキングからやる、これか中途半端な時間だよ、
ドラマの話するか、
ドラマランキング、
ランキングってわけじゃないけど今年こんなドラマがありましたねっていう話はちょっとした方がよくないか、
したいでしょ、
したいよそりゃ
じゃあ すればいいじゃん、
あ、何その感じ、
な、俺がなんかまあいいや、はい、
いやほら、
うんうん、
話した方がいいかなと思ってるのは、
うんうん、
あのストレンジャーシングスのシーズン2は、
あ、話してないか、
なんだろう、結構いろんなところで、
うんうんうん、
話題に上ってたじゃないですか、
上ってましたね、
うん、
80年代
割と海外ドラマ の、
うん
そのまあ、好きな人は当然、
うん、
見てるこう枠ってあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
それを飛び越えたところにまで話題がいってた気がしてて、
うん、ほうほうほう、
っていうのは、
うん、
普段そんなの見なそうな人ともかもさ、
うん、
石山さん見ましたみたいな感じで、俺はほらそういうの好きなこと知ってる子たちがいるからさ、
言ってきたり
言ってきたりして、ストレンジャーシングスって知ってますかって、知ってるも何もでしょうみたいな、
うんうんうん、
で割と話したりとかして、
あ、そうなんだ、
うん、で、
うん、
純ちゃんもう結構ストレンジャーシングス
見ました、
シーズン2見た後
LINE
さくれてさ、
うんうん、
割と興奮気味だったじゃないですか、
そこまでだっけ、
まだじゃなかった、
うん、まあ普通に面白かったですよ、
シーズン1に比べて、
うん、
80年代要素がさ、ね、結構さ、
そうそうそうそう、
まあ濃ゆくなってて、
うんうんうん、
でラストも良くてっていうのはあるんだけど、うんうん、俺ねシーズン1の方がね、
え、
結構好きでね、
なんで
っていうのはさ、
うん、
あのウィルっていう友達がさ、
うん、
失踪してそれを探すっていう大命題があったじゃん、
うん、
シーズン1は、
うんうんうん、
でももう、もうこれネタバレになりますけど、
うん、
ネタバレしますよ、
ネタバレします、
シーズン1の最後でそのウィルが帰ってきて、
うんうんうんうん、
でシーズン2はそこから始まるんだけど、
うんうん、
もう問題がないわけですよ、で大きな目的がなくなって、その物語のさ求心力っていうのが若干薄まって、で起きる悪いことに対する対処とキャラクターの掘り下げがほぼそのシーズン2の大きな部分を占めてるわけですよ、まあ、いろんなこと起きるにしてもね、
うんうんうんうん、
だからそこがちょっと魅力に欠ける部分というか、
あ、そう、
うん、強くこう見なきゃっていう欲求に結びつかないというか、
俺ね、
いや一番問題なのは、
うん、
あのでかいやついたじゃん、ちょっと名前忘れちゃったけど、
うんうんうん、あの2の方ね、
そうそうそう、うん、2の方、今2の話しかしてないんだけど、
うんうん、
でかいやつがなんだかよく分かんなくて、
うん、
とりあえずの敵ってのがあの犬っていう、
あ、あの
犬みたいなやつ、
うんうん、
じゃん直接戦う、
あ、あの飼ってたやつね、
そうそうそうそう、刺激してくる犬たち、
あの忘れ
そうだ、ね、
忘れ
で、あのカリっていうさ、
うん、
あのイレブンの同じ施設にいた、
うん、
あれ的存在の
あの子、はい、
ちょっとエスニックな感じ の
インド人
インド人っぽい、
うんうん、
あの人のエピソードとかさ、
うん、
あとあのデブチンのさ、
うん、
が育てちゃったダートっていうさ、
うんうんうん、
あのまあ犬
犬ね
犬ってなんか呼び方あったはずだけど、
うん、忘れちゃったね、
エピソードとかさ、
うん、
の必要性もなんかいまいち、まああんだけどっていう、
うん、あ、そうか、でもね俺もねあの直後だったら全然言い返せたんですけど
今もうぼんやりと
してだいぶぼんやりしてきちゃってあ、そう、
ただ、
うん、
最高すぎるのが、
うん、
ショーン・アスティンですよ、
最高ですね、
最高ですね、うん、マイキ
ー、あの地図を探すシーンとか
とかね、
もう最高ですね、
グニーズっぽい、
グニーズっぽいよね
そう、あと新キャラのあのマックスって女の子とかもねすごい可愛くて、
まあ俺もねストーリーというよりかは、うん、その
全体がね、
そうそう、その80年代感がより増してて、
うんうんうん、
使い方もうまくて、ね、それの方が面白いから、もそもそもストーリー自体はあんま面白いと思ってないの俺、
もともとね、
もともとありがちで その闇の世界とかってさ、別に新しいもんじゃない
んでないからね、
からね、うん、
まあ、でもほら今年「イット!」なんかもあったりとかして、
う
ん、ちょっとあの80年代のノスタルジックなさ、うんうん、キッズものの、
そうだね、
あの映画がね多かったから、うん、あのガキどもがチャリンコを、
まあ、それだけで
家の庭先に転がしながら家に入っていく映画でしょ、
いいよね、
うん、
イット、あ、まあいいや、イット、
まあね、
うん、はいはい、
でまあ、ストレンジャーシングスはかなり話題になってたんだけど、
うんうんうんうん、
まあ、ドラマとしての面白さ、さっき石上さんも言ったように、うん、そこまでのものでないと我々思ってるじゃないですか、だからもっとね、
うん、
そんなストレンジャーシングスとかを皆さん、うん、結構話題にするんだったらもっと話題にしてほしいドラマ、うん、他にいっぱいあるわけですよ、
そうですね、
真のドラマ味としては、
じゃあ 何見たらいい、俺もねあんま見てないんで、
たくさんあるんですけど、今日
俺1個感想聞きたいな、んな、
じゃあそれさっき教えてくれ
あれ落ち、落ちちゃった、
落ちちゃってね、
大丈夫、
うん、
マインドハンター
マインドハンターをさ、
うん、
俺ね余裕のある時にまとめてみたいと思って、まだ1話しか見てないんですよ、
うん、ああそうなんだ、
うん、
最初
あれも話題になったね、
なったなった、
うん、
見たいなと思って、
見たい見たい、いや皆さんに見ていただきたいのが、
はい、何でしょう、
非常に話題になってないので、
うん、見たの、
同じネットフリックスでやってるのになんで、うん、いやこの間俺らのラジオでも一回話してはいるんだけど、
何個かね話してるね、
そう、私立探偵ダークジェントリーっていうイライジャウッドが出てるやつがあって、
はいはいはい、
これあの全体論的探偵っていう謎の探偵の話で、
うん、
とにかく、
うん、
1話目でものすごい量の謎が投下されて、
うんうん、
それもうありえない設定みたいなのがいっぱい出てくるわけですよ、その
うんうん、
なんか高層階のホテルの、
はいはい、うん、
あの、うん、一番上のペントハウスで富豪が殺されるんだけど、
はい、
その死因が噛みちぎられてるんだけど、
うん、
なんか猛獣でもいるのかみたいな感じで、その歯型を調べたらサメだったみたいな、そういう、なんでみたいな、
うん、
どう回収するつもりなんだこの話みたいなのを散りばめまくって、
うん、
それを最後じゃあどうこれ回収するのかっていうのをこう楽しむドラマみたいなのがあるんですよ、とにかくもうへ
ん
てこの話がもうまあ満載の、
うん、
これポップでねすごい見やすいし、
なんだっけ名前、なんだっけもう一回、
私立探偵ダークジェントリー、
私立探偵
イライジャウッド持ってますよ、
イライジャウッド出てるかみたいね、
そうでしょ、
うん、
あのイラ好きとしては、
そう、ロード・オブ・ザ・リングファンとしてはね、
そうだね、
あとラジオフライヤーとかも好きだね、
あ、それ知らない、
あの子供の頃の、
へえ、
うん、
そんなんあるんだ、
あるある、少年もんですよ、
じゃあちょっとここでお時間をお借りしまして、
はい、
そのダークジェントリーの第1話で何が起きるかっていうのをちょっとお話しさせていいですか、
うん、見てないのに、
その見てなくても全然見るところにはこんなこと忘れると思う、
はい、そうですね、うん、はい、どうぞ、
その主人公のイライジャ・ウッドがトットっていうんですけど、
はいはいはい、
トットが映画じゃない、そのまあドラマの開始3分で自分と全く同じ姿形をした人物と会うっていうところからまず始まるんですよ、で、
うん、
その大富豪のパトリック・スプリングっていう人の殺人、うん、殺害事件を追うのが本筋なのね、
うんうんうんうん、
でそのなんていう人だったかな、ダーク・ジェントリーっていうそのヘンテコ探偵と偶然イライジャ・ウッドは会って、
うん、
でその探偵の助手として雇われるわけよ、そのイライジャ・ウッドは、うんうんうん、でそいつのヘンテコな事件に巻き込まれていく話ね、うんうん、基本的には、
はい、
でそのパトリック・スプリングっていうおじさんがホテルの屋上で殺されてるから、それを調べることになるんだけど、
うんうんうん、
行ってみると、
うん、
娘のリディアっていうのも誘拐されてます、
はいはい、
で行く先々で同じ犬を偶然目撃する、
うん、
で殺害現場はホテルの最高階なのになぜかサメの噛み跡がある、
うんうん、
で、そのダーク・ジェントリーがトットの目の前に現れてスカウトするんだけど、
うん、
そのダークは謎のエージェントにライフルで狙われてるとかまずここで分かんないでしょ、もっと分かんなくなるから、うん、でそのトットっていう、まあ、エライジャウッドが住む部屋の上の階でなぜか黒人女性が拉致監禁されている、
うん、
で4人組なのに荒くれ3人組っていう名前の謎の集団が突然現れます、でその荒くれ3人組っていう4人組はなぜかそのダークジェントリーの生命エネルギーを吸い取り始めます、
うん、何
それでまだ終わんないよでそれとは別に、
はい、
謎の女殺し屋がどこからともなく現れて、うん、ダークを殺そうとします、
コメディ
コメディだね。でさらにスキンヘッドの2人組が突然現れて黒猫を探してる、うん、っていう軸がこの8本ぐらいあるこの軸が同時進行で話が進んでいって最後にはまとまりますよ。でもっといろんな変なこといっぱい起きるから、
へー、
登場人物ももっと増えるし。
何それを全部回収してくんだ。
来るよ
シーズン1で。
うん、めっちゃ強引にね。
強引ってことない、
まあ残った謎もあるんだよ。
だどういうノリ、コメディですかこれ。
あのね、あからさまに笑わせようとするコメディじゃなくて、オフビート系、
似たような雰囲気を持つ映画なんかありますか。ドラマでもいいけど。
ファイトクラブ、ポップなファイトクラブみたいな。
真面目に演じてんの、皆さんは。
皆さん真面目です。
わかりました、
見てくれ。で、今ね、はい、ちょうど12月なんだけど、
うん、
2017年の12月の16日だったかな、アメリカの方ではこれの第2シーズンが終わった、
うん、なるほど。
で、うん、第2シーズンでこのシリーズは打ち切りになることが決定しました、
うん、人気ないんだ。
人気ないん
だ。面白いの
俺はね。
まあ石山が面白いって言ってんだから見てください皆さん。
ごめん、おめえ見ねえつもりか。
いやでもイライジャウッドね、
うん、
だけですね、引っかかるのは、
うん、そこだけなんだ。あの個人的にはその謎の女殺し屋っていうのが、はい、
うんうんうん、
なんかダークジェントリーと同じところからやってきたやつっぽいんだけど、
うん、
弾とかが絶対当たらない女なのよ。だから防御とか何もしないくてすげえ強い、
うーん。
謎の設定。
それ言われてもふーんとしか言えないけど、まあ見たちょっと1話ぐらい見てもいいかなと思ったね。
なるね、
うん、何話まで
ん
見たら面白くなってくる。最初から面白い。
3話。
3話か。まあ俺さ、まだほら
全部で10話かな。
俺ほらなんだっけ、あのゾンビでしょ、
ウォーキングデッド。
ウォーキングデッドも
まだ見てんの。
また再開したのよ。
うん、
もう飽きちゃったと思ったんだけど、うん、でもまあ見始めると、まあそこそこ面白くてさ。
いやウエストワールドとか見ろや。
俺ウエストワールド見ない。
あ、そうなの。
うん、だってフール解約しちゃったし。
あれフールか。
うん、
元契約しないよ。
だからゲームオブスローンズがシーズン7が配信されたらまたするかもしれない、
うんうん、じゃあその時見て。
オーケー、うん、あれもうされてる、されてない、
多分今されてると思うな。12月
されてるか、
うん、
じゃあ見ようかな、
うん、
もうゲームオブスローンズまたシーズン1から見ようかな。
ウエストワールドのちゃんとこう説明を準備してくればよかったな。
知ってるよ、なんとなく、
うん、町
山さんのラジオとかも。
あ、やってんだ。
やってる、説明してたよ一回。
あ、そうなんだ、
うん、なんかで
昔あのユル・ブリンナーっていう人のウエストワールドって映画があって、うん、西部劇の世界を体験するためのテーマパークみたいなとこを作って、うん、ユル・ブリンナーにむちゃくちゃ追いかけられる話なんだけど。で今回のウエストワールドはそれとはあの構造というかその設定 を同じにしてるんだけど、うん、その筋はもうオリジナルになってて、同じように西部劇の世界をテーマパークにしてて、まあ、ジュラシックパークみたいなのが作ってて、
それは未来、
未来、未来、ものすごい未来、ものすごいでもないのかな。でそこにまあお客さんが来て、
うん、
で1日西部劇みたいなのを体験して、まあ、泊まれるんだけど、
要は殺しもしていいよって、
しても何にしてもいい。だってそこの中に動いてるやつらは全部ロボットだから。でこのロボットたちは毎日毎日同じことを繰り返してるわけなのよ、うんうんうん、気づきもせずに、
うんうん、
で時々メンテを加えたりとかしないといけない。そのメンテシーンみたいなのがまた面白いわけ。その研究所みたいに一旦持ち帰って、で思考停止させて、まあ、シャットダウンさせて、でなんとかモードでもう一回起動し直して、
はいはいはい、
で今日何があったかみたいなのを喋らせる。そうするとなんかあれこいつなんかおかしくねえかロボットのくせにみたいな感じのがだんだん違和感として出てくる。
なるほど、
ね、でロボットたちはロボットたちで、
うんうん、
毎日同じことを繰り返していることにだんだん違和感を感じてきて、
うん、
あれなんかこれデジャブみたいな、
うんうんうん、
そういう話なのよ。だからうんうん、ダークワールドじゃなくてなんだっけ、あの人さ、ほら誰が出てるかも全然思い出せない、ジェイク・ギレンホールだっけ、
あ
毎日同じ 12時になると街が止まるやつなんだっけ、ダークシティか、
ダークシティ
あったよね、
うん、あったあった、
あれみたいな話だ
もんね。ああなるほど、うん、あまあそうかそうか、
なってくると
、うんうんうん、なるほど、あそう言われればそうだね、
そうそうそう、うん、だから面白いですよ、うん、俺もまだねこれもったいなくて3話までしか見てないんですよ、ここからどうなっていくのかわからない、
そうだろ何もったいないって
ちゃんと見たいから、今ちゃんと見れる環境じゃないからさ、あのまとめてちゃんとドラマを鼻から見るっていう気持ちで見たいから、
うんうんうん、
片手間に見たくないと思って、
ね、
撮っといては、
うん、
もう3話の時点で相当面白いよ、
あそう、
うん、まあ今年でもなんといってもあれですわな、
なんすか
ツインピックスですな、
あ
見ちゃいないんですけど、
あれどうやって見れるの、
あれはだからほらワウワウとかそういうやつでしょ、
っていうかあのね、俺ファーストシーズンというか、
うん、まあ昔の方の、
うん、見てないんですよ、うん、
ちゃんと見てないんだ、
見てないのよ、だからそっち見たいんだよね、まず、
あそれは いろいろ見れるでしょ、俺も分かんないけど、
えでも Hulu とか Netflix とかでないでしょ、
ないんだ、
うん、それやってくれりゃ俺もそっち見て、
でもさ、
うん、
ワウワウとかでやってるものだから、うん、それの橋渡しはわざわざネットフリックスとかではやらないもんね、
まあそうだよ、
ね、あでもやってれば見るかみんな、
うーんすごいらしいじゃないですか、
すごいみたいね、
新しい
方ね、話はすごい聞くんだけど、
そうそうそうそう、だから見たいんだよな、
うん、あとアトランタっていうね、
うん、
黒人3人組のラップに関わるヒップホップ、うん、絡みのコメディのドラマがあって、それもすごい評判良かったみたいよ、うん、アメリカとかでは、
あそう
で、基本的には FOX チャンネルだけでやってて、はい、
うん、
1週間じゃない1ヶ月限定配信みたいなので Hulu でもやってたんだって、
うーん
それを見た人はすげえ面白かったって言ってるみたいだね、
あのちなみになんですけど、
ほい
ツインピークスローラパーマ最後の7日間は Netflix で見れます、
それはいいんじゃないですかあとまだ大丈夫かな時間は、
大丈夫ですね多分ね、
あと前も話したけど、
うん、
現代版トワイライトゾーンみたいな、
うんうんうん、
あのブラックミラーっていうドラマがありまして、う
ん
う
ん、あそれネットフリックスだよね、
そうだね、
うん、
それがシーズン4が今やってんのかな、もうすぐ見れるのかな分かんないけど確か見れるはず、
うんうんうん、面白そう、
あれは絶対面白いと思うよ、
見た
の、シーズン3の、
うん、
それも2話かな、じゃあねシーズン1とシーズン2は日本でやってないの、3からしか見れない、
あそっかそっか、
で1話オムニバスだから、
はいはいはい、
あれはあれ関係ない、
あそんな話してたね前、
そうなのよ、あとなんだろう、アメリカンゴッズも面白かったけどね、
あそれはどこで見れる、
あれはアマゾンプライムだと思う、
アマゾンプライム、
もう多岐に当たってますな最近は、いろんな配信が ね、
あそうドラマで思い出したんですけど、そのアマゾンが、
うん、
そのドラマ版ロード・オブ・ザ・リングの権利を買い取ったんですよ、
ほう
200何十億かで、
面白そう
で、他社がもう買い取ろうとしたんだけどその金額には太刀打ちできなくて諦めたらしくて、でまあ誰が今で、
うん、
なんだっけあのガンダルフ役の人なんだっけ、
皆さんやきもきされるな、
うん、
イアン・マッケラン、
イアン・マッケラン、イアン・マッケランが
今スッと出てきた、
出てきたね、うん、偉いね、あの、うん、
イアン・マッケラみたいな名前だよねって言おうとしたら
イアン・マッケラ本気して、まあ、それはいいんですけど、
はい、
僕はねまたガンダルフをやる準備ができているって言ってるらしいですよ、
うん、いやーちょっとちょっとあのイアンさんちょっとですね落ち着いて聞いてもらっていいですかあの大変ありがたい言葉なんですけどちょっと懸念が、
そうですね、
一つ懸念があるんですが、
ね、途中で死ぬんじゃねえかっていう
言っちゃったね、
あれ
ちゃうんだ
あダメだった
まあそうだよね、
そうだね、うん、それしかないよね、
もうだね、
でも嬉しいけどね出てくれて、
いや嬉しいっすよそりゃ、なんかなんかさ、
うん、
ゲストみたいな感じでさ、ゲストっていうのは難しいか、
まあ
そのものだもんな、もう鼻からじゃあ違うっていう体でみんなも、
うん、やってくれ
た、そういうつもりで見た方がいい
よな、あ、まあ、そういうのちょっとノイズになりそうだからね、
はい、今年の映画でいうとさほらあの、
うん、
お友達のさ、
うん、
プロフェッサー X、
うん、
あの人なんだっけ名前忘れたけど、
うんうん、
すごい仲いいじゃんあの二人、
誰と、
えプロフェッサー X 役の、
ああイアン・マッケラン、
そうそうそう本人がさ、
うんうんうん、
あ名前がどう忘れた、
なんだあの人ね、坊主の人でしょ、
坊主の人、
ローガンにも出て
る、ローガンに出てるし、うん、グリーンルームにも出てるね、
あ見てないけど両方とも、
そうそう
そうか、
二人とももうかなりの年だから、ね、
でも楽しみじゃない、ね、ロード・オブ・ザ・リングは、うん、またあのゲーム・オブ・スローンズぐらいの、
うん、
クオリティでやってくれるんだったら、
うん、まあゲーム・オブ・スローンズがすごい人気だし、
そう、まあそれ
ね、終わるからっていうのも見越してね、
うんうん、当然あると思う。
だからゲーム・オブ・スローンズロスの人たちがこぞって見るでしょうな、うん、そら。
でもさ、まあピーター・ジャクソンのね、
うん、
ロード・オブ・ザ・リング3部作は、うん、ものすごい傑作じゃないですか、
うん、
相当ハードル、
いやドラマ化のいいところって、うん、過去の映画とかもいっぱいドラマになってるじゃん、それこそ資料の腹渡とかさ、
うんうん、まあ、
12モンキーズとか、ね、うん、あとほらトム・クルーズのさスピルバーグの SF あったじゃん、
うんう
ん、あ、なんだ
スピルバーグの SF、
ほらこうやってやる、
あれね、分かった分かった、
あ、まあいいか、皆さんも多分分かってると思うから、
は
い、
かね、
うん、とかをドラマ化するときって、
うん、
それはもう前あったものはあったとして、でも設定だけ使える、まあまあ、
うん、
あの世界でもっとこういうことできたんじゃないかとか、
うん
う
ん、
こういう話も当然あったはずとか、
そうそうそうそうそう、ね、
ドラマだとそれができるから、
まあ、まあ、
すごくこのフォーマットって、
うん、
俺は熱烈に支持をする立場なんですよ、うんうん、
そうですね、
だからロード・オブ・ザ・リングの世界でさ、うん、まあ、あの中津国区
の
さ、皆さんたち、うん、その英雄たちの脇で名もなき人たちも多分いろんな活躍してたはずなのよ。そこが見れるわけじゃないですか。しかも原作から離れて自由にあそこでできるわけでしょ。あれ、なんかすごいニコニコしながらうなずいてます。いやいやいや、
ちょっとあの石山さんの熱が帯びてきちゃって、
はい、
なんかちょっと引いちゃったっていうだけなんですけど、
冷静に対処しましょう、
ね、うん、そうですね、いやでも楽しみだよね。
それは楽しみです
ね、
うん、
いやもうね、ぜひ。
あれ、ロード・オブ・ザ・リングってさ、
うん、
モンスターってさ、
うん、
普通に出てくるんだっけ。
モンスター、
その世界線としてはさ、あの
出てくる、
ドラゴンとかいるんだっけ。
ドラゴン
いるような世界
だっけ。いるよ。あ、でもあれで出てくるんじゃない、ホビットで
出てきたね、
うん、出てくるんじゃん。
ああ、いろいろ出てくるわ、そういう考えたら、
うん、
ワーウルフ的なやつとかも出てくる、
トロールみたいな。
ああ出てくる
の。
ああ、いいですな。
いやいや楽しみよ。
金かけてやって
る、ね、お金かけてくれるだろうし、いやいいよね、
いいよね、
うん、
役者も無名の方がいいね。
そうそう、
役者にさあんま金かけてさ、
そうなんだよ、
そっち、
ね、まあ、それでまた人気出ればいいから、その人たち
は絶対出るし ね、
ね、
だってゲームズ・ボス・ローンズだって、
うんうん、
結構みんな無名だったでしょ最初。
結構だってね、いろいろ出てます。
今やもうスターを輩出する名物番組みたいにな
ってる、ね、だってほら、あのもう名前が出てこないもん。
どの役？
キャプテンファズマ、
グエンドリンね。だからブライエニ
ー、ブライエニー、
うん、
とかアクアマンとかさ。
アクアマンね、
うん、
俺も名前忘れた。
カールドロゴ、
カールドロゴね、
うん、役の人とかさ、
あのメイジー・ウィリアムスちゃんがさ、だからアリア役の子が、
うん、
結構今ブレイク中で、
あ、そう、
いろいろ出てるし、今度 X メンも出る。
あ、そうなんだ。
あのザ・ウィッチ、
うん、
じゃあジ・ウィッチか、
うん、
っていう今年、
あ、石山さん見て、
映画で、
うん、
活躍してた、いやいや、アニャ・テラ・ジョイちゃんっていうまた美少女がいるんですけど、
うん、
あれシャマランのスピリットにも出てた子なんだけど、
うん、あ、スピリットね、
その子とメイジーちゃんと2人で X メン出るって発表があって、こんな楽しみなことないっすよ。
そうだね、
はい、
それはね、楽しみですね。
はい、そうです。あとあのサンサ役の子もね、結構また出てるしね。いや、
だってほら、あのなんだっけ、スターク家のさ、
うん、
あのなんだっけ、あの血のはブラッディ死ね、これなんだっけ、最初のさ息子、うん、息子長男、
ああ、ブラッディマリードで殺されちゃっ た、
う
ん、
ゃった、
ネタバレしたけど今、
うん、
あいつなんだっけの名前、もう最初に死にすぎて、
そう、
名前覚えて
ねえ。彼のさ、うん、アマゾンで、
うん、
あの SF のドラマ主演で、
そうなんだ、
なんかパイロット版ってなってたけど、
うん、
出てたりとか結構してるよね。
不遇でしたね彼は。
彼不遇でした。
もうちょっと後まで引っ張れれば人気出たのにね。
さ、うん、もうゲームをするのは確かにいいんですけど、
しかもネタバレしてるし。そうですね、
はい、
まあまあまあ、
まあまあ、
こんな感じですかね、
まあ、いろいろね見たいのありますよ、うんね、
あーごめん、ネット配信で一つだけちょっともう一つ話していい？
どうぞどうぞ。
でもすぐ終わるの、何も知らないから、
うんうん、
あのかポンジュの監督のさ、
あ、
オクジャだ、
オクジャ、
あれネットだけで配信した映画なんだよね。
そうだね、ネットフリックス結構そういうの多くて、
で そういう動きよ、だからさ、
うん、
今っぽい新世代っぽい感じの、
まあね、なんかこう否定的な意見も
ありますでしょう。それは
あるよ、ね、
映画は映画館で見るものっていう意見もあるだろうけど、うん、俺は
まあ、俺は
今の時代にフィットすれば
使い分けりゃいいかな
と思って、うん、どんな携帯だって とにかく面白いものが見れるんだったらいいし、
まあ、そうだね、うん、まあ、そういう、まあ、どっちにしても映画館で見るのはなくならないしさ。
絶対なくならないよ、うん、一部で骨董品的に残るよっていうか、まあその伝統的な芸能的な感じで、だって歌舞伎だってさ、浄瑠璃だってまだあんだぜ。すごいことだ、残そう、まあまあまあ、残そうって人が必ず出るから。
いいよ、映画なんてもうこんだけ普及してんだからさ。
さ、余生だってさ、どんどん潰れてくだろうけど、うん、最後の一個は絶対残すよな。
そうですね、
うん、だからいいんすよ、それを、需要と供給なんですから。
まあもういいドラマの話、
いいっす、
ちょっと目立ってない、前話したかな、
うん、なんだい、
あのね、もうすぐ終わるんで、
はいはいはい、
吉祥寺に映画館できるんですよ。
お、
アップリンク、
え、
ゴスクリーンできます、しか
も。マジ、
うん、パルコの地下にゴスクリーン、
地下に、
素晴らしい。やった、吉祥寺住んでてよかった。
確かにね、
来年、まあ来年、今年か、2018年。
え、地下にそんなに掘るのかな。
いや、もともとあるフロアを映画館に改造するんじゃない。もともとアップリンクのスクリーンってでかくないじゃない。
なるほどなるほど、
キャパは多分狭いと思うけど。
うん、
でなんか吉祥寺に今年さ、心を動かすココマルシアターっていうのができた、う
ん、なんだいそりゃ。
心を動かす映画館ってすごい素人の人がやってるらしいんだけど、
は
い、それがさ、あのオープンするって言ってたシーンオープンしなかったりとか、
あ
でもやっとオープンしたんだけど、すごい手作り感満載、
はいはいはい、
で、まあね、作れようとする精神はねすごく
いいんだけど、まあ、素晴らしいけど、ね、うん、もう少し
もうちょっとだけ、ね、
あるんじゃないかみたいな、ね、
そうそうそう、アップリンクはすごくね、
うん、
あの嬉しいですね。
いや映画館も減っててさ、うん、バウスもなくなったじゃん、吉祥寺でいうと、
うん、うね、
なくなるものもあれば、また生まれるものもまああるということですよ。
だから吉祥寺でやっぱり映画館を欲しいって人行った人はいっぱいいるから、
うん、
それに応えてくれた感じでよかったなと思って、
うん、そういう動きもあるんだな、
うん、っていう話でした。ドラマとは関係なかったですけど、
そうですね、いや、はい、いいんですよ、
すいません、
うん、
じゃあ終わりますか。
終わりますかね、うん、じゃあ結局映画のランキングはだからもう次回、これ
次回です、ね、
多分リスナーさんの気持ちってさ、俺ら想像するしかないんですけど、うん、映画の方を聞きたいんじゃないですか普通は。
そうですよね、それね、うん、
多分しかもこれ配信次すると多分ね、石上さん映画今入ってて忙しいじゃないですか。
そうですよ、
多分次収録できるのって春でしょ。
はい、
だから1ヶ月に1回ずつぐらいしかこれ多分配信できないんですよね。そうなると次のやつ多分3月とかになって
る。この2本は本当は同時に流してほしいぐらいな感じだよね。
じゃあそうしますか。
だと頑張って正月撮る。それか
俺は暇ですからね。っていうかね、俺来年の仕事まだないん
です か。
石上さんさえできるなら
1月の前半戦だったらできると思う、う
ん、早めにやろうよ。じゃあ
やろうか、
うん、
そして何本かその映画、
静岡から何時に帰ってくるの。
2日。
早っ。私は4日以外はだから何も予定ないですか。 あと8か8もちょっとなんかライブ見に行くの。
まあ、5の夜とか、
いいっすね、
6の夜とか、
いいっすね、
だったらできるかもしれない。
やりましょう。
まあ、じゃあちょっと考えましょう。だからこれさ、流しちゃってよ。
流す流す、
いっぺんに、
うん、
このゲームとドラマ。
分かった分かった。
入ればさ、
うん、俺別にここじゃなくてもいいんだよ、どこ行ってもいいんだ
よ。でも他にある。
いや それはまあ、うん、あるけどさ、そういう問題。
家じゃできないよ。
まあそれはそう、
ね、
はい、
はい、
分かりました。
はい、すいません、変な最後に相談しちゃって。
はい、じゃあいいですかね、
終わりましょう、
はい、ここまでお送りしたのは石山と
石上でした。
おやすみなさい。
おやすみなさい。